あとまあ山の話じゃないけど、アメリカだと自転車ってそれこそ平地平坦でもなかなか乗る機会って、その自動車がマジョリティの世界だからないんだけど、唯一アメリカで自転車をどんどん押してる街っていうと、ポートランド、オレゴン州にあるポートランドって街がそうなんだけど、そこで、じゃあみんなに自転車乗ってもらおうってなると、やっぱり怪我するって意味じゃなくて、治安的に危ないんじゃないかとか、あと、山ほど危なくないけど、転んだりして、自動車に轢かれたりとかして危ないんじゃないかとか、そういう交通安全の面での講習っていう意味では、そういう地元の自転車屋さんがそれこそハブになって、定期的に講習会を開いたりとか、あるいは、アメリカはよくソーシャルジャスティスを前面に押し出してることが多くて、黒人とか女性とかに、自転車に乗れる機会をっていう意味で、プロモーションすることが多いんだけど、そういうなんか黒人とかそういうマイノリティの人たち、あとは子供かなとかに向けて、を対象とした講習会をとか、安く自転車を売ったりとか、そういう売ったり貸したりする制度を設けてたりとかする話を自分は聞いたことある。だからそれもそれで面白いなっていうので、なんかルースライダースジャパンもそう、ジャパンじゃないか、ルースライダース世界込みで、なんかそういう取り組みもあったりするのかなって聞いてたり、聞く中で思ったりはした。
なるほどね。いや、でもポートランドがすごく栄えてる、自転車が盛り上がってるっていうのは、自転車の世界にいるとみんな多分知ってるけど、実際そうか、そういう講習とかそういうのもしっかりしてるんだね。
そう、それは、野間ちゃんはマウンテンバイカーっていうか、自転車の、なんていうの？文脈から入ってたと思うんだけど、地理の人間とか、都市計画の人間からすると、いわゆる街づくりの観点から、そこの、に行き着くのね。で、そう、アメリカで、いわゆるウォーカブルシティって言って、歩いて暮らせる街づくり。まあ、じ、自動、歩いてっていうか、自動車に、マイカーに頼らずとも暮らせる街がいい街だっていうような、なんて、定説というか、流れがあって、それを、アメリカはなかなかそれ実践してる街って少ないんだけど、唯一、いい事例として上がってくるのが、ポートランドで、物価も高く、買ったりするんだけど、そう、いわゆるバイクレーンが整備されてたり、なんだっけな、サイクルシェアだっけ、貸し自転車のね、ポートがいっぱいあったりとかっていう意味で上がるのは、地理の文脈でもよく出てくる街で、今逆に、マウンテンバイカーの間でもポートランドは有名なんだっていうのは、自分は今知れて面白くて。
マウンテンバイカーそうだけど、自転車好きな人、マウンテンバイカーもけど、そのメカ好きな人だったり、その自転車カルチャーみたいなのが好きな人は、やっぱりポートランド憧れたりとか、それこそ、高校生の、白馬の高校生の親父のはポートランドに行ってたらしいし、そうか。で、街づくりね、それこそ、またこれ話が長くなりますけど、
どうぞどうぞ。
スペインのトレイル会議に行ったって話は前したっけ？
ちょこっと触れたかな。なんかでも、また今度みたいな感じだったら、ぜひお願いします。
そういうことちょっと簡単に言うと、スペインで、ワールドトレイルネットワークっていう、トレイル従事者たちが集まる、世界中の人が集まる会議がありまして、で、その中でいろんなトピックを話されるんだけど、トレイル、だから、自転車もウォーカーもそうだし、例えば街の中の観光用のトレイルについてとか、それこそ GPS 使ってトレイル観光どう生かすかっていう話も出たし、その中で街づくりの中でアーバントレイルをどう、作っていくかとか、そういう話もあって、やっぱり、そういう地理的な方面で見てのトレイルも、やっぱ面白いなと思って、そう。確か、森さん、 まあ話してなかったかもしれないけど、あの話したい、うん、話をしたいなと思ってたのは、そのことで。
うんうん。
そうそう。それで今ちょうどあの研究所で、師匠に行くと、まあその自分の世話になった先生もいろんな資料を持ってるけど、その街づくりとか GPS とか、
うん、
あの GIS とか、使った森づくり、まで地づくりの話とかも、まあ、ちょろっと聞いたり、資料もたくさんあって、あ、これ森さんと話したいな、またとか思ってたんだよね。
そうか、そうか、ぜひね、今後ともっていうか、ゆっくり、うん、話せたらなって思う、自分も。面白そうだよね。うん、アーバナシャンペーンもね、まあ、ポートランドには負けるけど、結構自転車、この、なんていうの、街づくりを推してて、うん、それこそイリノイ大学にもキャンパスバイクセンターっていう自転車を、うん、なんだろう、あれはまあ整備するための自転車屋さんなのかな、売り買いするっていうよりかは、ための、センターがあって、まあコロナで最近閉まってたりもするんだけど、でもコロナの前は結構開けてて、で何をするかっていうと、結構やっぱアメリカの自転車って空気すぐ抜けたりとか、なんていうの、不良品っていうか、整備が、日本って一回買ったら意外と、メンテしなくても、ママチャリなんか割といけちゃうけど、アメリカは結構頻繁にお世話になることも多くて、メンテで。っていう意味でそこに駆け込んで、ちょっとブレーキがうまいこと効かないんだけどとか、何空気抜けたから入れたいんだけどっていうのを、これは整備としてはこうやるんだよみたいな、お任せじゃなくて、そこの、ついてる人が、そう、一緒に教えてくれたりする、センターがあったりとかして、麦子さんもそこで確か、自転車買われて、後ろにカゴつけたみたいな話されてましたけど。
WRFU、この放送局が WRFU があるのが、アーバナシャンペーンインディペンダントメディアセンターっていう、言うんですけど、それこそポートランドになんかありそうな感じの、そういうこう、DIY のいろんな活動とかをサポートしている、たりしてるんだけど、そこの、に入ってるのが、バイクプロジェクトって言って、で、それで、一つはその環境のために、車とかばかりじゃなくて、環境のために、こう、バイクを広げようっていうのもあるし、で、大学外なので、こう4年間行っても使わなくなったものもいらなくなったりもするので、そういう、こうバイクをリユースして、でこう好きなようにカスタマイズして、そういうのをこうボランティアの人がこういろいろね手伝っていて、で行くとその古いバイクを、で私だったらママチャリ風にしたいんでマウンテンバイクにカゴつけてみたいな、そういうアメリカ人がやりそうにないことをお願いしても、まあ、じゃあこれとこれと、じゃあヘルメットもね、みたいなので、こうカスタマイズしても、そういう活動を、こう、ボランティアも含めて、環境の運動として広げていくっていう、はい、そういうのが、インディペンダントメディアセンターとか、そういういろんな活動してる人が集まってるんだけど、その一つのプロジェクトが、まあね、そのバイクプロジェクトで、そういうのが他にもいろいろこう展開していってるっていう、そういうので、バイクと環境っていうのがつながってるね、都市計画。ロンドンとかもそうですよね。以前、その、自転車がそんな走ってなかったけれど、この、オリンピックとか、いろいろこうあったりして、その貸しバイクとか、そういう仕組み作られて、狭い道で、バスとかの間に、ヒューってこの自転車が走って、ひえ、危ないとかと思うんだけど、この渋滞を通り抜けて、みたいな。そういう、街の雰囲気も随分変わってたりとか。ね、してとか、だから山だけじゃなくて、人と共にバイクがどうあるかっていう、そういうのもね、これからのテーマ、社会と共に街と共にっていうんですし、あと渡るさんが前話してたサステナビリティ、このこう持続可能な社会を作っていく上で何ができるか、山の問題もあるし、もっと広い意味での環境もあるし、その中で、こう、バイクっていうのが、自転車っていうのが、どんな風に位置づけられていくかっていう、はい、そういう問題も前、渡るさんが話してられて、それは多分、今、野間ちゃんは京都にいて、こう、いろいろこう、はい、勉強されてたり、お手伝いとかされてたりするんですよね。森林とか。
そうですね。まあ、今、京都の、その森林総合研究所でやってることは、 その自分のお世話になっている先生がそのマウンテンバイクの白書を作るっていうフィールド白書ですね、日本の中のマウンテンバイクのフィールド広報広報で、乗ってる人はこういう実態で、まあ、こういうふうに開花をやってますっていうような書籍を作るプロジェクトがあって、まあ、それのデータの整理を、まあ、自分にさせるのと同時に、自分はその大学院に行きたいってずっと相談はしてて、まあ、その来年から始めるってことになったので、まあ、仕事というよりは、その、いろいろ教えをもらっていただいてるっていう感じですね。
確かにね、野間ちゃんだから、こいつと一緒に学びたいってことで雇ってるんだと思うから、ね、あれだと思うんだけど、うん。面白いよね。その、今、その白馬での活動を、まあ、冬はそれこそスキーだからってんで、休みで、京都に住んでんだよね、この冬は。
今京都。そうですね。2月、まあ3月頭ぐらいまでは京都で白書のです、ね。
なるほど。だからそう、なんかね、その、もちろんマウンテンバイクって遊びからスタートしてるあれなんだと思うんだけど、そこからなんだろう、作り手の苦労だったり、ブログにもね、野間ちゃん書いてたけど、それを、で、作ってる人からしてみれば、なんだろう、それこそ森林破壊とか、環境保全っていう意味では、そことの調和のバランスっていう意味では、そういうのも考えなきゃいけないっていう意味で、環境の研究者に、との、なんていうの、いがみ合いというか、対立があったりとかもするし、あと言って、環境保全だなんだって言って、ずっと、言っちゃう人からしてみたら、マウンテンバイクってそもそも遊びのもんなんだから、そういう三角関係を上手にバランスよく持ち合わせてる人がいるのにな、みたいなのを、ぜひそういう人に野間ちゃんになってほしいなって、外から見てても思います。
そうですね、そうなりたいですね。それが全部できてるの状態が一番楽しいと思うので、そうなりたいと思ってます。勉強もできて、現場もやれて、まあ、遊ぶときは思いっきり遊ぶと。そういう人になりたいですね。
ということで、我々は結構壮大な話に展開をしてきたんだけど、最後は遊ぶのが一番楽しいみたいな。
そのためにやって
ます。でも自由にね、遊べる、もね、環境になればコロナの問題も含めて、いいなと思うんですけど、うん、またそのね、研究所で修行して、まだでも夏っていうか春以降は白馬に戻るのかな？
そうですね、3月おそらく半ばくらいから、その大学院の研究生が始まる10月までの間は、
うん、です。したらまたその白馬でどういう出会いがあって、今日話されたことがどう展開をしていくかっていう、
はいはい、
自転車にバイクに乗りながらってことですね。今、うん、京都でなかなか乗れないもんね。
乗れないですね。
また全然違う環境なので、それがどう展開するのか、どんな出会いがあるのか、すごく楽しみです。
楽しみですね。
今日はありがとうございました。
そう、ありがとうございました。